皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が、日本で9月の8日ということでございまして、回数が第333回と語呂がいい数になりましたが、張り切っていきたいなと思っております。今日もですね、早速僕の近況からお話をしましてですね、その後に、メインのトピックでですね、このビジネスはうまくいきますかねという質問の答えという話をして、まあ、最後に、ちょっとビジネス的な雑談といいますかの話をして終わりたいなと思っておりますので、お時間がある方は最初から最後まで時間がない方は興味があるところだけでも聞いていただければなと思っております。では早速張り切っていきましょう。まず僕の近況でございますが、僕というか僕らの近況でございますが、ちょっとね、いろいろありました。でまたね、あの遊びの話で恐縮ですけども、あの日本に帰ってきてからも、まあ、サーフィンには行ってるわけですよ。時間を見つけて行っててですね、この前あの波が結構大きな日がありましたので、湘南にですね、ちょっとまあ仕事の合間を縫ってと言いますか、サボって、サクッとね行こうと思って、車で夕方ちょっとサーフィンに行ったんですよね、先週。そしたらまあ事件がありましてですね、あの海でね、普通にまあ張り切ってパドルをしていたら、もう体にですね、激痛がこう走りまして、なんかビリビリみたいな感じですよ。もうドーンっていう感じでしたけど、ビリビリっていう感じの激痛がですね、右腕、左腕、右膝、左ももって感じで、ビリビリビリビリってこうすごく連続でですね、なったんですよ。で、その日って、あの、実は雷が鳴っててね、雨も降っていたので、やばい雷が落ちたというふうに間抜けな僕は思ったんですが、それで立ってられるわけなくて、あ、ごめんなさい。あの、普通にじっとしてられるわけなくてね、それは違うなと思ったんですが、もう一瞬何起こってるかわかんなくて、で、ビビビって両足両手が鳴った後に、なんて言うんですか、もう、激痛ですよ。あの、お鍋、熱いお鍋をこう手で掴んだ時に、やけどするじゃないですか。あのやけどした後の痛さみたいなのがずっと続いてるんですよね。ズンズンズンズン。で、やっと分かって、あ、これはクラゲだということに、まあ、気づいたんですよ。なんですが、あの、普通のクラゲって、まあ、サーフィンをしていればたまには刺されたりするんですけどね。チクって感じ。で、チクチクチクって感じでこう、あんまりこう、ずっと痛いってことはあまりないんですが、その日ばかりは本当に痛くて、泳いでる時もですね、もうものすごい痛いわけですよ。ほんで、痛ーって、もう一人で言ってるのに言ってしまったぐらいでね、やってたんですが、周りの方がね、サーファーの人が気づいて、あれ、クラゲっすかとかって言われたんで僕も分かったんですけど、どうやらですね、上がってから分かったんですが、ものすごい結構痛いクラゲで、カツオのエボシっていうクラゲがいるんですけど、それにね、こうやられたみたいでして、でも、やってる途中に、足もね、こう、動かなくなるんですよ。まあ、それ今思えば、僕、あの、2回刺されるとね、あの、ショック症状が起こるとかって言われてて、結構怖いクラゲらしいんですけれども、最初そのショック症状みたいになってですね、わ、やばい、呼吸困難になっちゃうとかってビビったんですけど、でね、それで海から上がったんですが、今思うとこう、リンパとかまでね、毒が回ってというか、そんな感じでね、足が腫れたんだなと思いますけどね、とにかく大騒ぎでした。で、クラゲごときでと思いましたけど、で、僕、カツオのエボシって名前はもちろんしてたしね、すごく痛いという話はしてたんですが、自分がまさかなるとは思わなかったし、周りの人がバチバチなってないので、まあまあまあ、あの、偶然にしちゃついてないなと思いましたけどね。まあ、だけども、今思えば、あの、2回刺されて、倒れたりとか、あの、サメにね、手足を食べられるよりは、全然いいなと思って、まだまだあれで済んでよかったなと思っておりますが、まあ、また一つネタができたなと思って、あの、車で痛がりながら帰ってたんですけどね。まあ、そんなことが、まあ、ありましたというところですね。だから速攻で、あの、3000円ぐらいするね、あの、クラゲよけっていうのは日本には売ってるんですが、まあ、それもアマゾンで注文しちゃったという話なんですけどね、遊びには行動が早いなと言われそうですけど、まあ、そんなことがありました。あとはね、これは、あの、これまた副仕事ですけどね、 友達がですね、結構、仲のいいお友達がですね、ハワイにいる時にも聞いてたんですけど、独立と言いますか、起業するんだ、っていう話を、聞いたんですよ。で、まあ、何人かもちろんね、独立した人はいるわけですけれども、また一人ですね、独立するんだっていう友達がいましてですね、まあ、仲いい友達がそういうふうに言ってくれたって僕のために言ってるわけじゃないですけど、言ってくれたということで、まあ、単純にこういうのって、まあ、嬉しいですよね。まあ、今日話す内容にも、まあ、通じるところがあるんですけど、そのお友達がね、やるということに関して、もちろん本人は、当たり前ですが、ドキドキというか、ドキドキワクワクなわけですけれども、100% ね、僕はうまくいくのではないかというふうに、こういうのは思ってるタイプなので、それでうまくいったらね、また一緒にこう、旅したりとか、まあ、サーフィンしに行ったりとかできる人が増えるというところでね、楽しみがまた増えたなというところで、陰ながらと言いますか、表に立ってと言いますか、まあ、応援したいなというところで、ちょっとそういうのはそれはそれで嬉しい出来事だったなと思っています。はい、ということで、そんな近況を送っておりますが、今日のトピックにも行きたいと思います。今日は、このビジネスはうまくいきますかね、という質問にはこう答えますというネタにしました。まあまあ、ここ何回か、この辺の精神世界の話がね、ついておりますが、まあそろそろね、具体的な話にも切り替えていきますから、今日はこれをちょっとお付き合いいただきたいと思ってるんですけれども、まあまあ、このビジネスうまくいきますかねっていう話についての、まあ、答えみたいなことを話す、そうかなと思ってるんですけどね。まあ、多いじゃないですか、こういうのってね。はるか昔だと、転職をね、僕は結構よくしてたので、会社員をしながら何かビジネスがしたいなと思って、転職について転職をコンサルティングするみたいな、エージェントじゃないんだけど、転職のコンサルティングのようなことでお金をいただいてた時期があったんですね。その時も、ビジネスとはみんな言わないんだけど、不況なんですけど、このご時世に転職はもう難しいでしょうかとか、僕のこの年では転職は難しいでしょうか、僕のこの立場では転職は難しいでしょうかみたいな、まあそういうことをおっしゃる方ってすごいいっぱいいたんですよね。もうよく聞こえてました。で、今は時代も流れて僕は立場が違ってビジネスコンサルティングをしているわけですが、こうなるとそうなってまた面白いもんで、このビジネスはうまくいくでしょうかとかね、まあどっちかとうまくいかないですかねって質問の方が多いかもしれませんが、そういう言い方をする方がすごく多いなと思います。で、若い時はね、そんなの誰かに保証してほしいとかって無理だよとかって偉そうなことを言ってましたが、もう今はそんなことを皆さん別に保証してくれなんて言ってないことはまあわかるんですよ。だけどまあまあ難しいのかなというふうに不安もあって聞いちゃうってところもまあある。不安もあってっていうか後で説明しますが、いろんな思惑があってね、こういうの聞いちゃうなというところがわかります。でも、これって聞いたことある人はわかると思うんですが、このビジネスってうまくいきますかねとかうまくいきませんかねっていうふうに質問したら、まあ、大抵はね、いや、うまくいかないんじゃないのそんなのっていうふうに友達とかに言ったら大体言われるので、っていうふうに落ち込んだりとか、ムカついたり、もしくは、それで間違いありませんとかつってこう、このビジネスはうまくいきますかねって聞いてるのに、この方法は間違いない。このメソッドを使えばそれはうまくいくはずだとかって言われて、まあ、見事に騙されるというか、担がれるというか、みたいなことがあったりとかして、とにかくあんまりこう、ハッピーになってないっていうかですね、まあ、それで結局余計落ち込むみたいなことってあると思うんですよ。なので今日は、このね、このビジネスはうまくいきますかねという話に対しての、まあ、僕の答え方といいますか考え方みたいな話をシェアしたいなというふうに思って、います。どうですかね、皆さんならどうやってそういうのって答えてあげます？まあ多分、親切な友達という立場で、起業していないというお立場だったら、まあ間違いなくうまくいかないという理由をたくさん説明してあげるというね、非常に向こうからすると絶対やってほしくないようなことをやってる人も多いと思うんですが、まあ聞いてみないとそのビジネスのプランがわかんないとわかんないよということだと思うんですよね。なんですが、僕はですね、答えだけ言うとね、先に答えだけ言うと、最終的には 100% うまくいくと思いますよって話をする ようにしています。100% うまくいく。と、まあ、実際思ってますしね、僕、思うんですよ。で、ただ、ここからがまあ、つまらない、また、この武士なのですかということでしょうけど、つまんないことを言います。条件があります。条件は、継続するべきものはちゃんと継続をする、ということをひっくるめて、たくさんの試行錯誤をしていくと。で、時には、別のビジネスだったり、別の形態に変化させるということもしていくことができれば、100% そのビジネスを始めることによって、うまく、最終的にはうまくいくと思います、という話になると思いますね。そらそうだろうなと。だけど、それ以上でも以下でもない気がするので、そういう答え方は僕は、するんですよね。でもこれはまあ、やってる方だと、まあ 100% 理解しているところでもあるのかなというふうに思うので、言い方を変えますね。言い方を変えると、最終的に 100% うまくいきますが、うまくいくけれども、退屈な作業ということだったり、まあまあ、大荒れの海にね、小石をふわっと投げて、なんか風でふわっと流れたのか、ポチャンと落ちたのか、音も聞こえないみたいな、いうような感じ。風がすごく強く吹いている崖で、小石をふっと投げた時みたいな、虚無な感覚といいますか、退屈な作業といいますか、こういうものを味わいながら、継続できれば 100% 最終的にうまくいくというふうに思うし、こういうふうな答え方しか多分ね、できないんじゃないかというふうに思うんですよ。で、まあまあ、とは言ってるけども、先輩方でこれ多分同意いただける方も結構いると思うんですが、まあ、反論するようなね、反論も結構あるなというふうに思っていて、まあ経験済みですから、そうやって言われるのは。ということで今日はその、まあ、ここからはですね、こう、よくありがちな、その、まあ最終的には退屈な努力とかをしていけば、とかいろいろ変質させていけば成功するんじゃないかと、うまくいくということに関してね、反論が結構あるので、あるあるな反論に関してもまた僕の補足をちょっとしていきたいなと思っています。いくつかあると思うんですが、まあ、代表的なところで言うとですね、そんなにやるんだったら、そこまでやるようなことって大変なので、もう私のやりたいことではないですね。そんなことは私がやりたいことではありません。そこまではしたくありません。みたいなことに、やりたいことじゃないな、みたいな話になる人が思うんですよね。でもこれってもう心理学の世界かなと思っていて、こういうね、私そこまでやるんだったら私はやりたくありません。私のやりたいことじゃありませんというものが働くときって、まあ、やればね、それは丸裸の自分の実力だったら、そこまでやればもちろん成功できることは僕でも私もわかっていますと。だけど、そこまで必死でやりたくありません。そこまではやりたくありません。そこまではやりたいことじゃ、やりたいことではありません。みたいな、やれないんじゃありません。やらないんですという、合理性を持とうという感情じゃないですか。ですね。あんなことまでして、それはやりたくありません。そんなことまでして、あのビジネスをしたいとは思いません。みたいなところですよね。もちろん本音だと思うし、心の底からそう思っているのだなというふうに思うんですが、まあやっぱり自分は本当だったらできるんだけれども、そういうことをやるのはやりたくないので、うまくいかせることもできませんというか、やらない理由を作るって言ったらまあチープかもしれないけれども、本当はやりたいんだけれども、そういう内容を否定してですね、自分がまあまあ守るというか自分を守るみたいな感情が働いていることっていうのが結構あるなというふうに、思いますね。だから結局その場合もうまくいくかどうかわからないことだとね、うまくいかないこともあるかもしれないので、何かこうあえてやらないという言い方にして、本当だったら自分はうまくいくんだみたいな合理性をちょっと持とうとしているところがとても多いということを言いたいんですよ。で、そうじゃないんだったら多分、まあ、そもそもビジネスはやりたくありませんっていうビジネスはやらなくていいんじゃないですか、あなたみたいな人に落ち着いちゃうので、ちょっと今日のテーマと外れて、あまりにも外れてしまうからね、はしょりてしまうけれども、本当は俺はできるけれども、そこまでやるんだったらやりません、だからうまくいかないかもしれないけど、自分でだってやらないんだもん、そんなことは、みたいな風にして自分を守ろうとしている、こう 合理性を持とうとしているところがやっぱあるのかなと思います。ただね、それだと僕個人の意見ですけどね、それをビジネスが伸びない理由というふうにしてしまうんであれば、精神的にはこう、解消があまりにもないってもんではないかなと思うので、ここはあえて、そういう反論をしておきたいなと思うんですよね。他にもあります。この類のことばっかりなんですけど、他の反証としてはですね、100% うまくいくって言われた時にね、たくさんの努力、退屈な努力をしなくちゃいけないよって言われた時に、もう一つありがちなのは、いやいやいやいや、そうでもないと。だけど、もっと効果的なことってあるでしょう、という反論ですね。いやいやいやいやいや、だからそのビジネスそのものはやるべきではないんじゃないかと。もっと効果的なことがあるから、みたいな話じゃないですか。で、まあ、そらそうですよということになるんですが、そらそうでしょうよということになるんだけども、こういうことを言う人の中にはやっぱりね、自信家の人は多いなと思いますね。まあ、自分は、ね、そんなことないですよなんて言っても、全部自信家なんですよ、これ言う時点で。で、僕もそうだったからわかるんですね、自分がね。結構そうでした。今でも潜在的に残ってるかもしれませんけどね。そういうところがあります。で、まあ、要するにこう自信家の方っていうのは根拠なくということはあんまりなくて、なんかでね、ババッと成果を出したように見える、成果がスムーズに出たように見えるような事例だったりとか、まあそういったものをね、見るとか聞くとか読むとかしてですね、こう成果を出すということはあなたが言うほど大変ではない、そんなにそのど根性なものではない、根性ではありませんみたいな、努力では誰からも評価されません、労働力では評価されませんみたいなコメントってあるじゃないですか、いろんな書籍とかコラムとかでね、みたいなことと、そういう類のものをね、効率であるとか、その効果的にとか、レバレッジを働かしてとか、まあ何でもいいんですが、みたいなものをとにかく読む、聞く、知る、腹に落ちるなんてことがこう重なっていると、やっぱりもっと効果的なことがあるはずであるというふうに思うし、自分はそういう情報が弱い人間ではないというふうに思いたいですよね。まあ、意地悪なこと言うと、俺は優秀だから、私は優秀なので、そこまでやらなくてもいい方法が選択できますと。だって情報もいっぱいあるし、いろいろ知ってるし、なんとかかんとかですし、みたいな。だって優秀なんだもん、みたいな感情になるんですよ。これ僕もそうだったからよくわかる。同じされたくないかもしれないけど、よくわかるし、無意識に思ってる人もいるんですよね。無意識にそういうことを思ってる人もいて、僕は無意識に思ってたんだろうなと思いますが、で、あんな競争が激しいことやるなんてよくやるね。俺絶対無理とか、あんなビジネスなんてよくやりますね、今時みたいなことをね、こう、やったことないくせに口に出したことが一言でもあるんだったら、その気がある人だと、僕は思いますね。思います。なんですが、腹を割ってゆっくり話してみてくださいなというところなんだけど、そうするとね、今は知りませんよ。今は違うんだけど、退屈な作業とか、大海原にこう小石を投げるようなその虚無な感覚みたいなことをね、やった人、やってなくてうまくいった人、ね、いった人なんていうのは、僕は少なくても知らないんですよね。で、これが長い時間なのか短い時間なのかという違いはもちろんあるでしょうし、その分量みたいなものはだんだんだんだん減っていかれるというところは間違いなくて、今人生を謳歌されてたりとかいろいろあると思う。今、ジャストナウみたいな。今はまた違うんだけども、それはね、でも最初の過程とかでやってない方というのは僕は知らないんですよね。なんでやっぱり、まあ、特別な存在になってる人はいっぱいいますよ。そういうビジネスモデルを作って最高ですね、最強ですね、なんて人はいっぱいいますね。だから特別なことを、特別な状況になってる人、とても優秀な状況になってる人、優秀だと言われる、最強だと言われる状況になってる人はいっぱいいるし、それは僕もいっぱい知ってますよ。だけれども、今からね、今の自分が、今、特別でいきなりあろうとしている限りは、特別には今後もなれないということが、すごく言いたくて、ここの違いじゃないかなと思うんですね。今の状況だけ見て、自分でも特別であれるというふうに最初から思ってしまうと、その多くの人というか、ほとんどの人が退屈な作業だったり、大海原にね、小石をふっと投げるみたいな 感覚をしてきたということに全く気づいているんだろうけれども、目を塞いじゃうところがあるんでね、これはそういうふうな、まあ、反論を僕はしたいなと思っています。逆にそうすればうまくいくよねって話になるんですけどね。で、まだあります。まだあって、まあ一生のような話だけど、それぐらい難しいんだったら私にはできませんみたいな話をする場合、ちょっと謙虚バージョンね、そんなことするんだったら僕はしたくありませんというふうに、やりたいけどあえてやらないんだよみたいな、俺はできるけどやらないんだぜみたいな話とはちょっと遠慮がちなバージョンなんだけど、それぐらい難しいんだったら私ちょっと無理ですみたいなことで諦めそうになる人もいると思うんです。なんですが、まあ、これもね、ツッコミがまあ結構ありましてね、起業することが特別だとは僕は思わないし、特別な能力というふうにはもうもはや思ってませんけれども、少なくても起業するってことは日本とかアメリカとかアジア諸国とかヨーロッパかもしれないけど、馴染みのある僕らの国の中ではね、中では、その、やっぱりある種多数派ではないと思いますね。でね、しかもこう何年も何年もこう継続しようというふうなことをまあ企んでいくわけじゃないですか。なので、なんて言うんだろう、この退屈な日常といいますか、退屈な作業みたいなものを最初の頃はやっぱりやらなくちゃいけないと。そうするとまあ 100% うまくいくんではないかという話に関してね、難しいというふうに思う感覚が僕はちょっとずれてるんじゃないかと正直思うんですよね。で、しかも何もずっと退屈でいなくちゃいけないなんて話はしていない。僕は少なくても今の季節、今日今これ喋ってる僕自身は少なくても退屈だとは思ってませんからね、毎日。楽しいなと思っているわけですが、最初の話を僕はしてるだけであって、うまくいくっていうのが、まあ、食えていく。まず最初に食えるようになると。そして、喜びを少しライフスタイルの中で感じるとかね、時間が、まあ、自分の好きなことに、まあ、使えていく。だんだん使えていくと。お金も自分の好きなことにだんだん使えていくという感覚を、うまくいくと呼ぶのであれば、ずっとそれを経験するなんてことではない。退屈でいるなんてことじゃなくて、そうなる過程の中で、ある一瞬はですね、やっぱり退屈な作業ということを連続させる必要があるという話をしているだけなんですね。だって、まあお金、ファイナンスとかね、ビジネスのスキル、マーケティングとかセールスとか何でもいいんですけど、そういうことをこう研ぎ澄ましていくというか、段取り踏んでいけば、どんどん楽になったりとか、楽しくなったりするということになって、で、面白くなっていくわけだから、すごくシンプルなんですよね。なんですが、その最初の段階の退屈な作業ということそのものを聞いたときに、あ、ちょっとそれ難しいですねという感覚が僕はもう全くわかんなくて、そうなろうとする素敵な感じの人生にしたいんだったら、まあ、あるよね、それぐらいっていうか、ないわけないというか、と思っていていて、で、しかもね、会社員をとか何かしら勤めている人とか勤めたことがある人って多いと僕は思っていて、それだったらね、一生懸命退屈なことをして何百時間もその1ヶ月間に働くわけじゃないですか。それよりはるかに短い時間なはずなんですよね。なんだけど、毎日2時間なのか3時間なのか毎日4時間なのかそれぐらいわかりませんけども、まあそれをね、難しいと、まあね、この辺が、まあ、反論と言いますか、反論に対して、まあ僕が大体言いたいなと思ったことなわけですけれども、なんて言うんでしょうかね、さっきから話しているような心理の中には、起業すると、こう、変身することであるみたいな感覚がある人がいるのかなという気がするんですよね。うまくいくかどうか気になってしょうがないっていうのって、パッと変身うまくいくと、うまく何もしないところからやってうまくいく、くるんみたいな、変身するような感覚があるのかなと思って、まあ、華々しいデビューじゃないけれども、そういう感覚かなって気も、まあ、しますよね。なんか一晩で僕の周りの状況は一変しました、みたいな話ってあるじゃないですか。もちろんね、そういう興奮するようなストーリーってたくさん、あるし、僕自身もワクワクしながらそういう話を聞いてますけれども、結局身の丈に合ってない方がそうなった時は、身の丈に合うように退屈な、その、作業みたいなことを繰り返し自分の身の丈に合うようにするという作業はどっかで入っているだろうし、逆にそうではない人はね、そう一夜で一変したまでに、 まあ僕はそういうの創発ってよく言ったりするんですけど、までにね、何かあるんですよ、そういう作業をしている期間が。で、見た目とは全く違うんじゃないかなと思いますね。だってね、人間はこう一夜明けたらね、神様みたいな人がふわっと魔法をかけて猿から人間に突然なったわけじゃなくて、もう途方もない図鑑だと1ページでこう、ね、一番左側が猿で、だんだんだんだん人間みたいになってて、最後一番右側のホモサピエンスになるとかって絵で解決されちゃってるけれども、あの期間はもう途方もないぐらい長い時間だったわけじゃないですか。企業っていうのもなんかずっと長い期間をかけてゆっくり進化していったり変化していったりっていうところがあるしね、その前進したと思ったらちょっと後退したということもあったりするので、どこでくるっと変わったとか、どこでくっとうまくいった、いわゆるうまくいったと呼ばれることだと、その時は思ってても、1年後、2年後にはまた、あ、そうではないと感覚になることもあったりしてですね。まあ、進化をずっとしていくような感覚なので、こう、変化、くるっと変わるような感覚じゃないので、華々しいデビューなんつうのはやっぱないんですよね。起業しているというもう環境でしかないと思うんですよ。だから、新たな発見とか、まあ、その、まあ、苦悩と言いますかね。まあ、苦悩とまでは、なかなかそんなことはいつもないんだろうけれども、みたいなことでやっぱ今と変わらずね、全くその座標が違うんですが、あるんですよね。楽しく生きているし、自分でワクワクをしている状況なんだろうけれども、でもオールライトオッケーみたいなことっていうのはやっぱりないと僕は思うわけですよ。収入とか時間とか場所とか、ライフスタイルとかこう一緒か、仕事の内容とか、まあ、全部選択の自由とか拡張していけるような自由度は間違いなく半端なくあるし、もうこれはリミッターが外れるとは思うんですよね。なんだけど、今の状況から連続することでしかないわけですよ。このビジネスはうまくいきますかって話をすれば 100% 最終的にはうまくいきますと。ただし退屈な作業だったり、大海原に石を投げるような虚無な感覚みたいなことでコツコツ努力をして、変化をさせていくことができればという条件だというのは そんな話であって、でやっていくとね、まあ、好きなことでしか努力も継続も僕はできないなというふうに、思う過程もあるかもしれないし、いやいや僕は儲かることでしか努力とか継続ができないなというふうに思う瞬間があったり、それが両方とも大きくタイプが分かるんじゃなくて、そういうタイプだと思った、好きなことでしかできないと思ってたら今度は儲かることに嫉妬したりとか、なので、くるくる、まあ、雑にと変えていけばいいんじゃないかということなんですよね。例えばね、やってる途中で思うことも結構あって、まあ、我々のメンバーさんによくあることですが、まあ、多品目、EC サイトだとね、品目数というのは非常に重要になってきたりするところがあるので、品目数をたくさん出すということをしようと思うけれども、その、退屈でね、その品目を増やすということがちょっとできないというふうになったりとか、じゃあ今度は一つだけの商品を売るような物販ってのありますからね。サプリメントとかでね、あるわけだけど、そういうのをやろうとした時にいい条件で下ろしてくれるところが見つからないというところで退屈だなぁと感じたりとか、まあ、自分のファンを作って何かをしたいと、僕もそういう類の一つとして今までやってきたわけだけれども、ということで作って何かしたいというふうに思うけど、人気が全然ないんですみたいな話であったりとか、ヨガスタジオをね、やりたいけど、お客さんが今はいないので、どうしたもんか、みたいなことを、こう、思っていくわけでね。なんだけど、じゃあもうやめますかっていうふうに言ったらね、やめるんですかって話じゃないですか。はい、わかりました。って言ったら、もう多分最初から、なんつうんでしょうか。起業したい人じゃないんだろうな、ということになるわけだけれども、でもこれって、究極的に言うと、多品目の EC をね、やろうと思って出品するのが退屈だなぁと思ったんだれば、一つの品目を売ることに変えて、一つのいい商品を売るための卸してくれる会社を探すということをする。で、それでまたさらに見つからなくてね、見つけることは実はできるんですけどね、ずっと探せば。それすらできないなぁと思ったんだったら、今度は自分、まあそういう商品に依存するのやめようと、何かファンを作ることでブランド化して、ビジネスをしようと。いうことを思ってね、何かの発信とかを始めたり、広告やったりとかするんだけど、でも人気が出ない、それほど啓蒙することに興味ないことが分かっちゃいますんだったら、じゃあ在庫はいらない、普通のサービス業がしたいなと思ってヨガスタジオをやるために先生を探していますと、先生はでも意外と見つかりました、みたいな、これだと準備できそうだという、ここまでの変化があったって、まあいいんじゃないかなと思うし、こういうことができれば 100% 成功するというふうに 僕はもうこればっかりやっててね、いつまでもうまくいかないんであればずっと変化をさせる必要があるし、どこかでね、自分が退屈な日常ができるというところを見つけるしかないわけだけれども、こういうことをしてればきっと大丈夫なんですよね。収入だけに絞りましょう。年収、月収にしようか。月収で直球で言うとね、企業当初ってきっと日本に住んでる人とかだったら、50万ぐらいになるかなとか、今30万は使ってるからみたいな感じで、なんとか30万、なんとか50万を月収で得なければいけないというふうに、こう、そういうところで焦ったりとかして、うまくいきますかねって大体言ったりするんだけれども、なればね、月収5万円になりそうなビジネスを、50通りぐらい試せばいいんじゃないかということになるわけですよ。ね。で、いいじゃないかと。で、そこでどれが当たるかわからないけど、こういうのがやっぱ退屈な作業というふうに呼ぶんじゃないかなと。月収5万にしかならないかもしれないけれども、50通りそれを試すっていうことは、退屈だなと直感で思うじゃないですか。だけど、5万円を50通りやってくださいと、5万円だけを、じゃあ、1個当ててくださいなんてことは僕は思ってないんだけど、そういう作業なんだということが一番言いたいんですよね。まあどうでしょうね。ビジネスは退屈かどうかという話はいろいろ人によって違うと思いますけどね。まあその作業の中に、ものすごい魂が揺れていくというかね、いう時間が、こう、どんどん増えていくので、面白いと僕なんかは思ってるんですけどね。そんな話を今日はしてみました。はい、じゃあ、今日の雑談をお聞きしたいと思うんですけど、今日の雑談はですね、まあ少し、まあ力を抜いてなんですけど、TPP ってあるじゃないですか。TPP ね。TPP で、まあ日本はどうなるんだみたいな話をしている人がいっぱいいますけどね。今日は TPP の話じゃなくて、TTP の話をしたいなと思ってて、これ聞いたことあります ?TTP と言っててちょっと恥ずかしいんだけども、いろんな方がおっしゃってるんでね。徹底的にパクるということで TTP というふうな意味なんだそうでして、誰がおっしゃったんでしょうね。多分日本の方がおっしゃったのだとは思うけれども、なんか日常的にこれ使う方が多くて、僕もこの言葉はもちろん知ってるわけですが、まあ僕もね、賛成なんですよね。もちろん上手なパクリ方と下品なパクリ方っていうのがまああってね。それは上手にパクればパクるほど成功率が上がっていくという話に、まあ、なっていくわけですよ。なんで、まあまあ、その、パクリ方の話をしたいわけじゃないんですけれども、パクリ方の話をしたいのか、上手なパクリ方っていうのはね、本質をパクるということが、やっぱりいいんじゃないかなと思ったりします。まあ、最初は表面的にパクることから始めるんだろうけれども、本質をパクるってことができればできるほどいいんじゃないかな、なんて思いますね。例えば僕の会社ってね、うまくいってると評価している人だったらパクる気がするかもしれないけれども、例えばですね、僕の会社は海外在住者の方向けのビジネスコンサルティングというふうに思ったりとか、あと河野さんがいい人なんでしょうみたいなことでですね、そこが本質だということで、じゃあそれをパクればいいんではないかみたいに思ったとしてもね、そこは実はその本質じゃないんですね。本質じゃないんですよ。集客をするというプロセスの中での本質と、そのビジネスを運用していく中で、どうやって、ご満足いただくかみたいなこう段階でいろいろこうあるなと、本質があるなって僕自身は自分でやってて理解しているつもりなんですが、でもね、僕の会社の本質は海外在住者のコンサルティングということでは実は決してなくてね、そうじゃないところに実はあるので、ね、話すと長くなるからまたこれはお話したいなと思いますが、みたいなことで本質を見つけていった方がいいということ、まあ、パクリにしてもね、っていうふうに思います。なんで、営業種の方とかで、ビジネスモデルを真似するっていうのは非常に有効なので、特に同じ業界だ、例えばね、留学サービスをしていれば、留学サービスのことが知りたいとかって思うのが、人情かもしれないけど、そこにはあんまりなくてね。異業種の中で、ビジネスモデルとか、本質として真似した方がいいなと思うところがあるんだったら、それを、たった一社でいいから徹底的に調べて、真似したりすると、まあ、すごい面白いことになるんじゃないかなというふうに思いますね。意外とね、資料請求だったり、サービスはどんなふうに、しているかとか、あと、格安のものだったら、 サービスを利用できたりもするじゃないですか。なので、そこで調べていくと結構面白いんじゃないかなと思ったりしますね。だって、全く業種が違う。前もこのポッドキャストで結構そう、数年前にやってるんですけど、僕の会社の例えば、メールマガジンだったりとか、資料だったりすごく昔作ったやつだからもうすぐね、あ、ごめんなさい、話がリニューアルしてますけど、小冊子とかね、ああいうものとかも、こう全く違う業種のうちのメンバーさんが、僕のメールマガジンもそうだけど、パクってですね、構成とか要素とかをパクって、そのまま使いましたとか、場合によっては新年の挨拶とかだって、あ、いいと思ったから丸ごと使ってて、あれ、どっかで見たことある文章だなと思ったら、僕が送った2時間後にそのまま修正して送ってる強者もいらっしゃいましたけどね、そんなこともあるぐらいだから、本質ということを非常によく理解して、パクるということができると、きっと、誰も傷つかず、持続できる効果があるんじゃないかな、なんていうふうに思いますんでね。なんか、今日の話に通じるんだけど、思い悩んだ上で思いつきません、無理です、とかいうぐらいだったらね、調べるということをして、異業種とかでパクれる本質を見つけていくと。で、自分が、提供したい本質というか、自分の会社の強みといいますか、自分がそういうふうにしたいなと思っている本質を持っている異業種みたいな人たちのものをそこをパクっていくということができれば非常に有効なんじゃないかなと思ったりもしますね。なんでまあ人から言われたらそれはとかそれはできないとかうちには適用できないっていうやつはダメだとよくねいろんな本に書いてあったりするけどもそれは僕その通りだと思います。それは僕にはできない、それは私とは違う、日本では違う、アメリカでは違う、オーストラリアは違う、どこの国そこは違う、何人は違う、何々さんは違うとか言ってたらね、もうないじゃないですか、やることって。やってからやっぱりやった方がいいんじゃないかなと。まあ選択は必要なんだけれどもね、いいんじゃないかななんて思ったりもしたという話ですね。はい、ということで今日意外と短いと思ったんだけど長く喋っちゃいましたね。皆様いかがでしたでしょうか。じゃあまた、来週。張り切ってお送りしたいと思いますので、今週も雨ばっかりみたいですけど、せっかくだから、外に出れない時間を使って、読書をしたり、音声セミナーを聞いたり、みたいなことをなさってもいいんじゃないかなと思っております。じゃあ、あとはですね、無料相談というのを僕の方でやっております。まあ、これからビジネスをしたい、している、こういう店を盛り上げたい、儲かってないけどどうしたらいいだろうか。とことも全部含めて、まあ、困ってる人でもいいですよね。これから商売するって人だけじゃなくて、今しているけどちょっと難しくなってきたとか、いうことでも、よくお話をいただいているので、そういう場合でもぜひご連絡をいただければと思っております。ご相談は、海外在住者と検索いただくと、コンテンツラボ .net というサイトが出てきますので、そこから、ぜひご連絡いただければと思っております。で、なんかもよく言うんですけどね、相談ということが、よくなくてね、まあ、取り上げてほしいだけであれば匿名で構いませんのでポッドキャストでネタとしてお話をすることで回答とさせていただくこともできるのでいかようにも相談いただければと思っております。それではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。